東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。新緑が目にしみる爽やかな季節になりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？5月5日は端午の節句、子供の日ですね。そしてこの日は菖蒲の葉をお風呂に入れると良いとされています。古代中国から伝わった災いを防ぐ習慣の名残、菖蒲はね、血行促進にとっても良いそうです。4月から新しい環境で頑張っているリスナーの皆さん、疲れがね溜まっていらっしゃる方も多いと思います。連休でお出かけして気分転換をするのもよし、お家ではリラックス効果のあるこの菖蒲湯にのんびりと使ってゆっくり疲れを癒してみてくださいね。番組にメールを送ってくださったラジオネームりんちゃんのメッセージご紹介します。リサ姉のカールおじさん、想像して笑っちゃいました。私も小学校の時演目は忘れてしまいましたが、なんと選ばれたのがバーのママ役でした。なんでやねんと思ったけど、お母さんにスナックに連れて行ってもらった覚えがあります。それから私の一番のストレス解消法は大好きな元宝塚のトップスター柚月レオンさんのステージを見に行くことです。この間も泊まりがけで大阪に公演を見に行き、キラキラした柚月さんの姿を間近で見れて最高でした。帰ってからもしばらくは夢心地で、仕事でお客さんに話しかけられても上の空でしたとのメッセージ。りんちゃんありがとうございます。そう、リサ姉ね、初めてのミュージカルで農夫のカールおじさんになった話をしたんですよね。でもね、りんちゃんのバーのママさん役もすごいですよ。しかもね、この時小学生だったんですよね。どんなお話だったのかとっても気になります。でもね、役作りのためにね、スナックに連れて行ってくれたりんちゃんのお母さんもすごく素敵だなって思いました。それからね、大好きなゆずきさんのステージを見るストレス解消法もとっても楽しそう。やっぱりね、大好きなアーティストのコンサートや舞台は最高ですよ。りんちゃんもね、キラキラしたゆずきさん間近で見れて本当に良かったですね。リサネのね、お友達でもね、毎年春から夏にかけて及川光博さん、ミッチーさんのツアーを全部制覇している人がいます。やっぱりね、りんちゃんと同じように泊まりがけでいろんなところに行ってますね。楽しそうで本当に生き生きキラキラしてます。彼女もね、ミッチーさんのツアーで1年分のエネルギーを充電するって言ってました。りんちゃんもね、これからも大好きなゆずきさんのステージをいっぱい楽しんでハッピーな毎日を送っちゃってくださいね。おかげさまでリサネーのビタミンサプリも第6回目の放送です。目には青葉、ヤマホトトギス、初ガツオなどと申しますが、若葉の季節もお台場からはリサネーのビタミンサプリ、どうぞご贔屓のほどよろしくお願い申し上げます。それでは本日も張り切ってまいりましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメントやいいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは lisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第6回目放送、新緑が目にしみる始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、 映画、音楽、グルメなどの中から気になる話題を取り上げ、リサ姉の視点からお話しするコーナーです。本日のビタミントークのテーマはズバリ迫力のアートの世界です。今日はね、大人女子、大人男子の皆さんが楽しめる2つの展覧会についてご紹介しちゃおうと思います。その前にね、最近のリサ姉ダイアリー、近頃はね、歌舞伎づいてるリサ姉なんですよ。4月もね、歌舞伎座に2回行って昼も夜も公演見てきました。お花見のね、時期でしたけど、歌舞伎の舞台でも桜が綺麗に咲いていて、とっても綺麗でした。松本幸四郎さんや中村吉右衛門さんたちが名作を演じられていて、本当に素敵だったんですよ。歌舞伎ってね、公演の間に休憩が入るんですよね。で、お客さんはその間にお弁当を食べたり、お菓子やお茶を飲んだりするわけです。歌舞伎座にはね、名物のめでたい焼きっていうね、たい焼きが売ってるんですよ。紅白のね、お餅が入ってるからめでたい焼きなんですね。ね、とても美味しそうなたい焼きなんですけど、いつもね、すごい行列ができてるから、実はね、まだね、食べたことなかったんですよ。でもね、この間ね、最後の休憩の時、なんだか無性にたい焼きが食べたくなっちゃって、頑張ってね、一緒に行った友達と並んだんです。それでね、前におばさん一人、次がリサ姉たちっていうところまで順番が来ました。ちょうどね、その時たい焼きがあと7個残ってたんです。でもね、まだまだ余裕だなって思ってたら、おばさんが注文して5個と2個って言ったんですよ。なんとね、おばさん5個をお土産にして2個をその場で食べるつもりだったんですね。リサ姉たちもね、後に並んでた人たちも思わずって言っちゃいました。おじさんがね、すみませんね、たい焼き終わっちゃいました、ごめんなさいってね、もうとっても申し訳なさそうに言うんで、すんごくがっかりしたんだけど、まあ仕方ないかなって思いました。だからね、まだめでたい焼き食べられてないんです。今度行った時は絶対食べたいと思いますと決意を新たにしたところで、本日の迫力あるアートの世界のお話です。先日リサ姉ね、現在東京六本木の国立新美術館で開催中のミシャ展に行ってきました。ミシャ、チェコ生まれの有名なグラフィックデザイナー、アール・ヌーボーの代表的な画家ですね。リスナーの皆さんもどこかで一度は花と女性が美しく一体化したミシャの作品を見かけたことがあるんではないでしょうか。ミシャをね、有名にしたのはパリで活躍していた大女優のサラ・ベルナールです。サラの公演ジスモンダのポスターの制作依頼が、ミシャのいたデザイン工房に舞い込んできたんですね。ちょうどその時クリスマス休暇で、他に引き受ける人がいなくて、まさにミシャにとってはチャンス到来、神様からの最高のプレゼント。ミシャはね、この時画家としての才能を最大限に発揮してポスターを一気に仕上げたといいます。なんて美しいの、あなたは私のためだけに仕事をしてね、私のそばで、私はあなたを愛するわ。出来上がったポスターを見て大女優サラはこう叫んだと言います。サラと契約を結んだミシャはたちまちパリで大人気の売れっ子のデザイナーになりました。ところでね、今回のミシャ展、こちらはね、今までのミシャの展覧会とはちょっと違います。パリで大成功を収めたミシャですが、晩年は祖国に戻って改めて故郷の文化と歴史について見直しました。そしてね、神と祖国への思いを込めて制作されたのがスラブ叙事詩。なんとね、17年もの年月をかけて作られた超大作です。今回はね、このスラブ叙事詩がチェコ国外で世界初公開。もうね、とにかくね、その大きさに圧倒されます。どの作品もね、縦4メートル以上あるんで、かなり迫力があります。よくね、ギャラリーに収まったなっていう感じなんですよ。こちらのね、ミシャ展では、先ほどお話ししたミシャが大ブレイクするきっかけになった女優サラのジスモンダのポスターも展示されています。ミシャ展は6月5日までの開催です。そしてもう一つおすすめしたいのが、同じ国立新美術館で開催されている草間彌生我が永遠の魂です。こちらはね、世界を舞台に活躍する日本人の前衛芸術家草間彌生さんの作品展です。入り口のところにあった私は死ぬまで戦い続けるという草間さんのメッセージがとっても印象的でした。幼い頃からね、幻覚や幻聴に悩まされ、それらから逃れるために絵を描き始めたという草間さん。 カラフルな原色使いや水玉や網目などをモチーフにした作品が有名ですね。オブジェなどを置いて空間を表現するインスタレーションなど、さまざまなアート活動を世界中で行って、2016年には米国タイム誌の世界で最も影響力のある100人に選ばれています。リサ姉がね、印象的だったのは、鏡やはしごを使って空間を表現したインスタレーションの作品、またね、かぼちゃをテーマにしたもの、そしてね、なんといっても男性のあれをモチーフに作られたアート作品の数々、お子さんをね連れて行ったお母さんが、これ何と聞かれて答えづらかったとブログに書いていらっしゃいましたが、確かにこの質問にはお母さんも答えづらい。さすがね、前衛的ですごいなって思っちゃいました。自分でね、好きなところにシールを貼ることができる、体験型の展示なんかもあってとっても楽しかったです。とにかくね、もう草間さんのエネルギーとパワーが隅々まで感じられる展覧会、こちらはね、5月22日まで開催されています。2つともね、同じ国立新美術館で開催されていますので、2つをね、はしごするっていうこともできちゃいます。世界的なアーティストの迫力ある世界に触れてみたいなって思ったリスナーの皆さん、ぜひ足を運んでみてくださいね。そういえばね、先日4月の20日に、東京銀座に銀座6というショッピングモールがオープンしましたね。リサネもね、早速行ってきたんですけど、もうとってもね、おしゃれなモールで、すごい素敵でした。こちらでもね、中央吹き抜けのところに、草間彌生さんのかぼちゃのバルーンのオブジェが飾られています。銀座6にね、お出かけになった際はぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサネのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、頑張れ就活生に送るハッピーエール。先日番組ページにコメントをくださった一人っ子座のまるこちゃん、まるこちゃんはね、現在頑張ってる就活生なんですね。いつも楽しく聞いています。山ガール、星ガールなどの話がありましたが、私は今内定星ガールです。就職活動真っ只中の私にリサ姉からアドバイスをいただけると嬉しいですとのメッセージいただきました。まるこちゃん、ありがとうございます。3月にね、就職活動が解禁になって、今まさに就活真っ最中という学生さんもたくさんいらっしゃると思います。前回ね、リサ姉ゲストの神木さんとの対談で教職を取っていたというお話をしました。結局ね、リサ姉も教師の道へは進まず一般企業に就職しましたので、皆さんとね同じようにリクルートスーツを着て会社訪問したり面接を受けたりしたんですよ。だからね、今皆さんが大変な思いをされて頑張っていらっしゃるのがよくわかります。今のようにね、エントリーシートもなかった時代、一通一通履歴書を書いて会社に持っていきました。リサ姉はね、とにかく自分が希望する会社で働いていらっしゃる学校の先輩のお話をたくさん聞きました。いわゆる OG 訪問ってやつですね。最終的にはね、学校の就職課の方から紹介していただいた企業で内定をもらうことができました。だからね、学校の就職課もどんどん利用した方がいいと思います。これからね、暑い夏に向けては体力勝負ですよね。ぜひまるこちゃんも体調には気をつけて頑張ってくださいね。だけどね、もう就活本当に大変です。今回ね、いろいろ調べていたら、就活生の皆さんが過去に読んだ就活川柳っていうものがありました。今日はね、それを紹介していきながら、日々頑張っている就活生の皆さんにリサ姉からエールを送りたいと思います。じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、どどん。就活川柳その1、血の気引く田町と町田間違えた。あっちゃー、これ 会社の最寄り駅を読み間違えちゃったってことですよね。田町と町田、東京にね住んでる人だったら分かると思いますけど、かなり距離が離れています。本当は田町に行きたかったはずなのに、町田に行ってしまったら戻るのに絶対1時間はかかりますよ。とにかく会社の場所、設前会の場所はきちんと確認しましょう。1に確認、2に確認、とにもかくにも確認です。
慌てずに、確認大事、最寄り駅。頑張れ就活生。
じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん、ドドン。就活川柳その2、東西線、乗ったつもりが南北線。
ガビーン。
これもね、乗る電車間違えちゃったんですね。途中でね、気がつければいいんですけど、気がつかず全然反対方向に行っちゃったら本当大変です。もうとにかくね、東京の地下鉄は複雑ですからね。実はリサ姉も先日山手線間違えて反対方向に乗ってしまいました。一息でね、気がついたんでさりげなく降りて向かいの山手線に乗りましたけど、頭の中ではね、私バカよね、おバカさんよねと、演歌歌手細川たかしさんのデビュー曲心残りのサビの部分がぐるぐるぐるぐる回ってました。これもね、もう緊張してるとね、もうこういう失敗をしてしまいがちだけど、もうとにもかくにも確認するのが一番です。乗る前に必ず確かめましょうねと言ってるリサ姉も危ない状態です。気をつけます。乗る前に東西南北確かめて、ファイト就活生。
じゃじゃじゃじゃーん、
ドドン。就活川柳その3、隣人と答えがかぶり滝の汗。うっそーって思ってしまう、まさに最悪な瞬間です。特にね、だだかぶりしちゃってる時なんかもう後の人ほんとつらいですよね。またね、逆に質問が答えづらいようなものだったら、今度はね、一番最初の人の方が緊張しますよね。後にね、答える人の方がなんか余裕があるように感じちゃって、ほんと切なくなっちゃいます。だけどね、せっかく自分で考えた志望動機や質問の答え、自信を持って答えてください。面接をね、する人事の人も、面接を受ける皆さんの人となりを見たいのだと思いますからね。真似してるなんて絶対思いませんから、ここはね、もうプレッシャーにめげず頑張ってください。
慌てない、自信を持って答えよう。負けないで就活生。
じゃじゃじゃじゃん、じゃじゃじゃじゃん、じゃじゃじゃじゃん、じゃん
じゃーん、
ドドン。就活川柳その4、御社から弊社に変わる夢を見る。最後はこちらを選んでみました。就活生の皆さんはね、今まさにこんな心境だと思います。今御社と呼んでいる希望の会社に入って、いつか自分の会社のことを弊社と話す。売り手市場とも言われている今年度ですが、きちんとね、内定をもらえるまでは皆さん落ち着かず本当に大変だと思います。けどね、ここで頑張った経験は社会に出ても決して無駄にはなりません。もしね、希望の結果にならなくても、そことはご縁がなかっただけで、他にね、受け入れてくれる場所が絶対にあるはずですからね。皆さんのご健闘をお祈りいたします。今日はね、頑張ってる就活生の皆さんに元気でハッピーになってもらえるよう、リサ姉からエールを送ってみました。ご自身のね、就活を振り返って懐かしい気持ちになった大人女子、大人男子の皆さんもいらっしゃると思います。ご自分のね、懐かしい就活体験や、これから就職や転職を目指している皆さんに何かアドバイスがありましたら、ぜひ番組までコメントやメールを送ってくださいね。またハッピーサプリメントのコーナーでは、引き続きリスナーの皆様の私のストレス解消法や恋の悩み、体験談などのメールもお待ちしております。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365、リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークのコーナーでは、迫力のアートの世界をテーマに、
現在国立新美術館で開催されている美写展と草間彌生我が永遠の魂のご紹介をしました。世界中を魅了した迫力あるアートの世界を体感してみたいなというリスナーの皆さんはぜひ足を運んでみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントのコーナーではリスナーの就活生まるこちゃんからいただいたメッセージをもとに頑張れ就活生に送るハッピーエールをテーマに お送りしました、過去のね就活川柳をご紹介しながら頑張ってる皆さんにリサネーからエールを送らせてもらいました。みんながね希望の道に進んでいけるようリサネーも応援していますからね。皆さん体に気をつけて頑張ってくださいね。4月13日にスタバから出たアメリカンチェリーパイフラペチーノ、これがね結構なかなか美味しいんですよ。チェリーパイっていうとねリサネーはね昔一世風靡した海外ドラマツインピークスに出てくるあの FBI のクーパー捜査官を思い出しちゃいます。スイーツ好きのねクーパーさんの大好物だったんですよね。それからねお友達のイラストレーターみやこちゃんのねヘイチェリーっていうね作品集があるんですけど、ね、素敵なポエムとイラストがたくさん載ってるんですが、中にねとっても美味しそうなチェリーパイの 絵が描かれてるんですよ。それもね、なんか思い浮かべちゃいます。先日番組ページ宛てにコメントをくださったラジオネームファルダーさん、ファルダーさんはねストレスがかかるとご飯が食べられなくなってしまうんだそうです。そんな時に元気を復活させてくれるのが美味しいチョコレートとお取り寄せの牧場の飲むヨーグルト、絞りたての牛乳から作るヨーグルト、とっても美味しそうですよね。リサネーもね飲んでみたいですよ。ストレスでね食欲がない時でもこれなら食べられるっていうものがあるといいですよね。リスナーの皆さんも食欲がない時でも私はこれだったら食べられるよっていうものがあればぜひリサネーに教えてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホサプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますのでぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第6回目放送、新緑が目にしみる、これにて終了です。ここまでのお相手は食欲がない時でもフルーツとアイスだったら食べられるリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.